さあ始まりましたカルティベースラジオ、この番組はこれからの時代の人と組織のマネージメント論を探求していく番組です。私パーソナリティを務めます株式会社耳ぐり共同代表の安西祐樹です。そして
同じくパーソナリティを務めます株式会社耳ぐり代表取締役公 CEO 宮部智美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。ま
あ、代表取締役公 CEO ってめっちゃ言いづらいっすよね。
はい、あの、はい、僕早口言葉で苦手なんですよ。
早口言葉じゃないけどね。普通に正式な肩書きで、ね、早口言葉として作ったわけじゃないんですけど、まあ、こう CEO ってね、はい、結構登壇するときに、はい、これってなんて読むんですか、 COCEO ですかみたいな言われたりするんですけど、ちょっとねややこしいですよね。
もう社長でいきましょう。社長社長の安西と南部ですって。
あ、そうですね、そうしましょうか、はい。さて、今日なんですけれども、南さん今日はなんか試したいことがあるとおっしゃってましたが。
そうなんですよ、試したいことでもあるし僕起点でやってみたいことでもあるんですけど、うん、ね、安西さんっていろんな本を書かれてるじゃないですか。
はい、
ね、その本って我々の血肉になっているわけじゃないですか。ミーグリの血肉にもなってるし、その研究に関心を持っているであろう人たちがね、きっとポッドキャストも聞いてくれてると思うし、我々にご依頼くださったりとかするわけじゃないですか、
うん、そうですね、そうだといいですね。
そう、うん、そうでね、思ったんだけど、僕問いのデザインあるじゃないですか、すげえ売れてる、はい。問いのデザインについてそんなに深く理解してないんじゃないかなって思って。
おう、
そう、読んで抽象化してちゃんと自分で自己流で理解してるんだけど、問いのデザインの著者と問いのデザインについてちゃんと話したいなって思ったの。
なるほどね、
うん、
ま、回り回ってすごい王道的なテーマですね、
は
い、
そう、うん、王道的なテーマですか。そう、邪道が大好きだから、うん、もう一周回ってね、なんか王道的なねご飯が食べたくなってきたのかもしれないですね。
なんかこれまでずっと突然ね、はい、サザエさんの話して、はい、突然どう思うみたいな芸風だったけど、はい、そう、あなたの本のことを教えてっていうすごいストレートな切り口ですね。
ストレートだよね、ストレートだし、うん、多分普通に耳ぐりで問いのデザイン読んだ人がポッドキャスト聞いてたら問いのデザインについて知りたいわけじゃないですか。固くない問いのデザインの話じゃなくて磯の野球しようぜの話とかしてたから。
確かに、
うん、そう、ちゃんとリスナーが求めていることをちゃんとやりたいし、俺も普通にそう考えたら問いのデザインの著者と問いのデザインについてそんな話したことをこの3年間なかったなって思ったんで、
なるほどね、
手元にですね問いのデザインを用意してありまして、
あります、ね、
問いのデザインの著者とちゃんと目次に即してちょっとね話したいなって思ってるんですよ。
いやでもタイミング的にいいかもしれないですね、はい、この本、うん、2020年の6月に出てたんで今4年経ったんですよね。
はい、
で僕もこの間とあるところで問いのデザインについてちょっと丁寧めに解説してほしいってちょうど言われたんですよ、この間。
本当ですか。
でこれまでなんかすごい要約して手短にいつものカーナビの話とかして、はい、手持ちのスライドで話すことが多かったんですけど、ちゃんとこう順番に説明してほしいって言われて、はい、順番かと思って読み返したらめっちゃ忘れてて、こんなこと書いてあったんだとか、これどういうことだみたいな感じで、ちょっと僕も若干記憶があやふやになってるんで、多分僕でそうなんで、一回読んだ人も多分記憶あやふやになってるはずだし、ちょっといいタイミングかもしれないですね。
そうですね。なんで問いのデザインをね、まあ、お持ちの方はね、お手元にねちょっと本棚にあった問いのデザインを持ち出していただいて、ちょっと一緒にね読めたらいいなと思ってるんですけど、
読書会形式ですね、
はい、なんだけどね、はい、問いのデザイン難しいっていう人が社内にもちらほらいたりするんですよね、はい、で何回も何回も読んでワークショップやったりコンサルやって、はい、あ、なるほどそういうことですねっていう話にだんだんなるわけなんですけど、うん、僕も読んでみたんですよ、これやるために。 でね、第一章の パート1の第一章に問いのデザインとは何かって書いてあるんですよね。
はい、16ページですね、紙の本のね、はいはい、
そうでね、最初にね、問いとは何かって書いてあるんですよね。
書いてあります、ね、
で問い、そう、問いとは何かの問いの定義が、問うこと、尋ねること、質問、問題、設問、次の何々に答えよって書いてあるんですね。でその後に問いの基本性質、問いの設定によって導かれる答えは変わりうると書いてるんでね、もうね、はい、絶望ですよね、
ここで。
そうそうそう、でいやだから、
はい、い
やでもあなたそうよ、あなたそうよ、東大一筋の人には、いや今バイアス発言ですね、でも、はい、ちょっとね、民衆の気持ちを理解いただいて、問いって何、問いとは何かについて答えてほしい。問い何問いの定義をちゃんと考えないと、この本最初に多分ドロップアウトするなと思って、はいはいはい、問いって何だろうと思ってさ。
確かに確かに、
そう、いやだから、
なるほどね、
普通だったら思うじゃん、問いって大喜利的な話みたいな、お題があってみんなで答えるって話かなとかさ、あるいは事業活動で言ったら目標とか目的とか目指す状態のビジョンとかの話かなとか思うじゃん、
うん、
問いって何。
いいですね、はい、いいですね、僕も今ね何書いたっけなって慌てて読み返しながら考えてるけど、はいはい、確かにこれなんでこんな書き方したんだっけなって忘れちゃって今思い出したんですけど、あれですよね、はい、最初に、
うん、
問いの定義、問いとは何か、問いの定義を考えようって言いつつ、はいはい、これ問いの定義がちゃんと出てくるのって42ページなんですよね、
はい、そうなの、42ページなの、
はいはい、
本当は問いの定義
出てきたでしょ、すごい後で、
すごい後で出てきた。いやだって僕ね問いの定義で急に問いの定義問うことって言ってから、頭痛が痛いの話かよって思っちゃった。
あ、で、わかったわかった、聞いてください、これ僕の思い出した書いてる時の気持ち、
はいはい、
問いの定義がそもそもむずいよなと思いながら書いてたんですよ僕も。
あ、そうなんだ、
うん、でいわゆる広辞苑とか国語辞典を調べたんですよ。
はいはいはい、
でそしたら問うことって書いてあったの、問いの定義。
そりゃそうだろみたいな。ご飯はご飯だしパンはパンだよ。そうそう、
だからこれはあえて辞書に書かれてる定義をまず見てみようって言って、
はいはいはい、
こう引いてるんですよね。
はいはいはい、
クソだろって言いたくて、クソだろとは書いてないけど、
はい、
辞書の定義マジクソだよねって、これを出発点にしていて、
はい、
でちゃんとでも問いの本質探ろうと思ったら、
はい、
問いとは尋ねることですって言うんじゃダメでしょうと思って、
はい、
そっから問いってこういうもんだよねっていう特徴をいろいろああだこうだ喋っていくパートが20ページぐらい続くんですよ。
はいはいはいはい、
でそうするとその、はい、問いによって思いつく答えが違うよねとか、
はい、
でもなんか問いってすごいワクワクする問いもあればそうじゃないものもあったりして、なんか人の気持ちとか感情とかに影響するよねと、
はいはい、
象の鼻くそはどこにたまると思うって質問したら子供たちが急に考え始めたみたいなエピソードとかを紹介しながら、
はいはいはい、
問いの意観によって人が引きつけられたり引きつけられなかったりとかいろいろするよねとかっていう中で、なんかまさに今僕がそうなんだけど、こんなに丁寧に書いたつもりなのに今みなべさんに僕は結局問いって何よく分かんなかったんだけどって言われて、ええって思いながら慌てて今なんか自分の前提を確認したりとか、なんでだっけとかって言って、僕は今ちょっと揺さぶられてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
みたいにその人のなんかその当たり前だと思ってたこととか、
はい、
こう普段の思考とかがこうみなべさんの今こう僕にまさに問いかけてきたことによって揺さぶられたりするわけじゃないですか。
メタ的な問いとは何かって問いかけを僕はしてたってメタ構造なわけですね。
でそして今こうやって、いやこれ最初のやつは僕の定義じゃなくて辞書のやつだよとかって言って、あそうだったの、はいはい、みたいなやり取りが今発生したじゃないですか。
いやだって最初さ、問いとは何か、 問うことって哲学家かよと思っちゃってさ、写楽性と思っちゃったんですけど、
僕はいやこれしか辞書には書いてないんだぜって言いたくて書いたって、はい、今前提が、ね、ちゃんと共有、まあ、クソだしょとはさすがに書けなかったんだけど、
はい、
まあ、とかってやると今みなべさんが結局問いって何なのさって僕に問ったことで、僕はなんでこう書いたんだっけって前提をいろいろ問い直して今ここでコミュニケーションして、はい、今対話が深まったじゃないですか、
はいはいはい、
って考えると42ページに書いたんですけど、
はい、
問いっていうのは人々が対話を通して認識と関係性を編み直すための、まあ、メディアである媒体であるって書き方をしてて、
お
だから今みなべさんが僕に置いてくれた問いをメディアにしながら僕は認識を編み直したりとか、僕とみなべさんの中で対話を深めて、はいはい、あ問いってこう、はい、あ問いのデザインってこういうことを書いてた本だったんだねっていうふうにこう理解を深めたじゃないですか、はいはいはい、これをやるための触媒になるじゃないですか問いって、
はい、
いい問いがあると思考が活性化するしコミュニケーション活性化するし、うん、だから問いは尋ねることって辞書に書いてあるんだけど、問いは対話を通して認識と関係性を編み直すメディアだよ。でメディアっていうとカタカナでちょっと違う意味をはらみそうだから媒体って研究者としてちゃんと書いとこうって言ったのが42ページに出てくるという、
そういうことか、
はい、
ここでいう認識と関係性って、認識ってさっきの安西さん話したけど、関係性ってなんかあれですか、僕が安西さんの問いとは何かっていうのに対して問うことっていう、おしゃれなこと言いやがってって、おしゃれやろうかって思ってたのが認識の関係性が編み直されてあそうじゃなかったんだねみたいな、それが、はい、クソだって思っててこれだったんだね、それをちゃんと丁寧に説明をしようとしてくださってたんだっていう好感度が上がったみたいな、これが認識と関係性を編み直すみたいな話
まあ今僕とみなべさんの関係性がそこまで変わったかっていうと分かんないけど、でもまあいずれにしても、はい、なんだろう、こうどういうつもりで僕がこの本を書いたのかとか、みなべさんがこの本をどう受け止めたのかとかって今話すまで分かんなかったわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからまあ例えば読者と専門家みたいな、はい、読者と著者、あるいはこの本を共通言語とする会社の、共同社長っていう関係性だったのが、はいはい、なんか、はい、いや意外にここからつまずいてるよ、あんまよく分かってないんだけどって言ってくれたことによって、はいはい、あそうだったのって言って、はい、でもそれに答えていくと、ね、僕の研究も進みそうかもっていう意味で、単なる著者と読者の関係性じゃなくなっていったりとか、はいはい、共通言語だと思ってたけど実は違うかもとか、はい、なんかまあか何かしら関係性に揺さぶりは起きてたと思うんですよね、はい、問いが置かれたことによって、はいはいはい、それがここのようって僕らの関係性には、はい、まあ、きっかけになるためのメディアが問いって感じですよね。
なるほどね、理解しました。であれじゃない、なんかさ、あの基本問いのデザインってさ、 Amazon レビューの評価とかがさすごい高いじゃん。でも、うん、一部なんか星1とかつけてる人でさ、研究者の話はまどろっこしいみたいなこと書いてる人がいるからそれは多分
論文のようだとか言って
ね、はい、そう、多分1ページの問いの基本、はい、問いとは何かっていうのは問うこと、おしゃれなこと言いやがってって離脱した同じジャンルの人だったんじゃないですか
なるほど、盲点だったな、わかりました。ちょっとちゃんとこういう時にあれですね、辞書にはこう書いてます、はい、かっこ笑いとかちゃんと書いた方がいいですね
そうですね、姿勢というかねモードを出した方がいいかもしれないですね、
はい、なるほど、勉強になりました、
僕も勉強になりました、
はい、でも確かにちょっとこの本書いてた時はまだ僕の中で、はい、はい、学術書をちゃんと書こうっていうマインドセットが抜けてなかったんで、
はいはいはい、
研究者っぽく書いてるのはまあ否定できないですね、う
ん、なるほどですね、
うん、いやー、ちょっとじゃあそんなのもねヒントにしながら、
はい、
これ続けるんですか、こういうのも今後。
あ、そうですね、問いとは何かについて考えたから、次は問いの基本性質について考えていきたいなって思ってますけど
輪読会みたいになって
る、はい、いやでも結構あの、うん、はい、求めてると思うよ、身ぐりの人たち、内部の人たちも、あ、本当にさ問いってそうだったんですねってなった人いるかもしれないから。
なるほど、確かに、
はい、
じゃあちょっとね、皆さん問いのデザインを、はい、まだ買ってない人もいたらぜひ紙でこの機会に手に取って、はいはい、一緒に
そうですね
輪読していきましょう、
はい、
はい、というわけで今日はまさかの問いのデザイン輪読会ということでしたけど、
はい、
いいですねこれ、なんか続けていきたいです、ね、
いいですか、本当ですか、うん、ちょっと僕はめちゃくちゃ続けてきますよ、うん、でもこのペースで最初は一章まるっと抽象化して一章のあとは二章、二章のあとは三章ってやろうと思ったんだけど、はいはい、今1ページしか進んでないからね今の感じは問いのデザイン300ページくらいあるから300回かかっちゃう今のペースだとい
やいや、でもね多分大事なこう、はい、鬼門になってるハードルページがきっとあると思うんで、はい、そこをね、はい、ちょっと重点的に、ね、実は結局どういうことだったのかとか、はい、まあ、はい、実務上どういうことなのかとかね、いろいろこう翻訳しながら深められるところとかありそうですよね、
はい、そうですね、ちょっとそれをねフォーカスしながらね、はい、やっていきたいけど300回かかっちゃったらごめんなさい
そうですね
はい、
はい、というわけでちょっとこのシリーズもね楽しみにしていただければと思いますが、はい、今回もご視聴いただきどうもありがとうございます。この番組への感想はですね、ハッシュタグカルティベースでぜひ SNS などで投稿いただければと思います。また質問、お便り、お仕事の相談など概要欄からお気軽にご連絡いただければと思います。で、そう、お便りがようやくいただけ始めたので、ちょっとそれにお答えする回なんかもまた作っていこうかなと思いますので、ぜひ皆さんいただければと思います。それでは来週もお楽しみに。ありがとうございました。